瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸市の学校では地域とともにある学校としてコミュニティスクールの取り組みが始まっています。毎月第3月曜日は順番に各校での取り組みをご紹介します。今回は水瀬中学校ブロック桃源小学校の地域学校協同活動推進員地域コーディネーターの横山智子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、コミュニティスクールという言葉ね、少しずつ浸透しているんですけども、まだね、知らない方もいらっしゃると思いますので、まずはコミュニティスクールについて教えてください。
はい、コミュニティスクールは瀬戸市の小中一貫教育を推進するため、中学校ブロックで決められる学校教育目標を目指し、学校と地域が一丸となって地域の子どもたちを育む取り組みです。令和元年、研修指定校として長根小学校で始められました。
はい、令和元年から始まったということですけど、現在はどの中学校ブロックでコミュニティスクールが始まっているんでしょうか。
はい、令和4年度現在、4中学校ブロック、水瀬、虹の丘、広陵、南山で始まっています。小中特別支援学校数ですと15校となります。市内の学校数は25校ですので、半分以上の学校でコミュニティスクールが始まっています。
はい、そうですね、少し前まではもう本当に数校で行われているという感じでしたが、だいぶ広がってきました。実は私も横山さんと一緒にね、桃源小学校で地域コーディネーターをしているんですけど、地域コーディネーターについて皆さんにどのようなことをしているかご紹介していただけますか。
はい、地域コーディネーターは学校と地域をつなぐ窓口です。これまで地域との窓口は教頭先生が一人で担って見えましたが、私たちが窓口となることで、学校の声、地域の声を幅広く聞きながら、子どもたちを育む取り組み、地域学校共同活動を進めることができます。
はい、そうなんですよね。まあ、確かに子どもたちの学びや育ちを支える環境づくりは、子どもたちへの声がけ、見守りから環境整備面と多岐にわたっているので、たくさんの方が関わっていただけると、より充実した学校や地域になるということですよね。では桃源小学校の具体的な活動を教えていただけますか。
私たち桃源小学校では、保護者と保護者 OB である地域の方々が一緒になって、読み聞かせチーム、なんじゃもんじゃを作っています。コロナ禍でも読み聞かせをということで、令和2年度から地域学校共同室、トーサポルームからズーム配信もしています。また、家庭科の授業で裁縫ボランティア、ミシンボランティアのお手伝いもしています。また今年度からはプール見守りボランティア、手芸クラブのお手伝い、校外学習の引率のお手伝いも始めました。そのコーディネートを私たちがしています。
はい、そうなんです。もう今年度からスタートしたというね、プール見守りボランティア、手芸クラブ、そして校外学習の引率のお手伝いということですので、じゃあこちらを横山さんからもう少し詳しく教えていただけますか。
プール見守りボランティアは、保護者や地域の方に呼びかけ、有志の方にプールの事業時に見守りをしていただきました。手芸クラブは月に1回ある高学年のクラブ活動で、桃源地区社協の方々にご協力いただき、お手伝いをしてもらっています。校外学習は先日、1年生が東山動植物園に行ったのですが、保護者の皆さんに引率ボランティアを呼びかけ、有志5名の方に協力していただきました。 その連絡調整をさせていただきました。
はい、この校外学習がね、どんな感じになるのかなとちょっと私たちもドキドキしていましたが、はいね、とても良かったようですね。
そうですね、
やっぱり1年生なので、
はあ、大変そう、
ね、なかなかこう行動も読めない部分があったんですけれども でも先生方も助かったというお声もいただきましたもんね、
は
い、
そうですね、良かったですと
ても良、はあ、かったです、はい、まあ、このようにどんなことをしているのかなと思われている方もいらっしゃると思うんですが、本当にまあ、身近なことや学校生活の支援ですよね、そして子どもたちや先生も喜んでくださっていると思うんですけど、地域の方々もとても楽しそうに参加してくださってますよね。
はい、関わってくださっている方々の中には桃源小学校の卒業生だったり、お子さんやお孫さんも卒業生や在校生だったりという方も多いので、学校に来る機会ができたことを喜んでくださっています。また児童の姿を見ていただけるのはとてもいいことだなと思います。
はい、そうなんです。実は私も自分が卒業生で、息子も卒業しているんですけど、横山さんもそうなんですよね。
はい、私の子供も桃源小学校に通っていましたし、私も桃源卒業生なので、子供の頃の思い出が詰まった母校で、大人になって地域コーディネーターとして、まあ、学校や地域の子どもたち、地域の方と関わることができてとても嬉しく思っています。
はい、私たちもそうですけど、はい、地域の方にも生きがいになるような活動もしているし、はい、場所にもなっていますよね。
そうですね。
はい、そして、まあ、これからこう今後の活動でね、こういうことしていきたいなっていうこともあると思うんですが、ぜひ横山さんから PR をお願いいたします。
は
い、
関わってくださっている皆さんにはボランティア登録をしていただいて、町コミメールで情報発信をしているのですが、これまでコロナ禍で募集を控えめにしていましたが、状況を見ながら今後はもっと登録サポーターを増やしたいと思っています。
はい、ちょっとコロナ禍ということでね、大幅に募集ってことが今までできなかったんですけど、多分こう地域の方たちも学校って行ってみたいけどどんなことをしてるのかなとか、
こう、そうですね、
声かけがないといけないって方もいらっしゃいますもんね。
う
ん、
そうですね、気にはなってると思うんですけど、
ね、
そうですよね、きっかけが、
そうだからそういうなかなかこういうことがきっかけになって、はい、こう今の子どもたちの姿を見ていただいて、あ、子どもたちも頑張ってるんだな、先生方も頑張ってるんだなっていうことを気づいてもらえるといいですよね。
そうですね。
そして私たち桃サポ通信という、ね、
はい、
通信も出しているので、
はい、年に何回か、
はい、そうですね、年に何回か出しているので、まあ、そのネタも結構こう1学期間に、ね、はい、いろいろあるの で、
そうです、ね、
はい、ネタ集めも、ね、
そうね、
しております。そしてまあ、今年度からの活動の中にもありましたけど、手芸クラブということで、はい、地域の方たちがね、針仕事の得意な方も多いので、
そうですね、ご年配の方が来てくださって、
はい、
このお孫さん世代の方と、
はい、
関わるのもすごい喜んでくださってますし、
そうですね、
いい機会だなと思っております。
はいはい、ね、これから、まあ、どんどんこう校外学習の方の引率っていうのもとてもいい結果になったので、はい、これからまたどんどん増やしていくのかなっていう ね、
そうですね、
はい、
明日も
ある
かな、
はい、そうですね、明日もありますね、
明日も水族
館、はい、水族館に名古屋港水族館に行くということですの で、
そうですね、
ね、本当に助かっているなというふうに思いますし、私たちも協力し合って、
はい、ぜひ
頑張っていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の瀬戸町ラジオは桃源小学校の地域コーディネーターの横山智子さんにお話をお伺いしました。横山さん、お話をありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、次回11月21日は水瀬中学校の地域コーディネーターにお話をしていただきます。お楽しみに。